それでは拝読いたします。出エジプト記一章第一節。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。では説教がございます。無名の強者強者でしょうか。それでと題しまして、近藤義也牧師がメッセージを取り付けます。よろしくお願いいたします。
おとといのことですけれども、群馬にありますあるお店にですね、コーヒー豆を注文したんです。群馬にあるお店にコーヒー豆を注文したんですね。そうしましたらば、それがおとといのことだったんですけれども、昨日の午前中にはもう到着したんですね。品物を受け取ることになるのはゴールデンウィーク明けだと考えていましたので、まあ、その速さに驚きました。そして便利なことだと思ったんです。直接お店に行かずとも、もう次の日には関東からでも品物が届いてしまう。こと荷物に関しましては、今や何日の何時頃に品物を受け取りたいと指定をすれば、大体その時間に受け取ることができるようになりました。時々です、電話がかかってくることもあります。 これからお届けに上がりたいんですけれども、ご都合はよろしいでしょうか。そんな電話がですねかかってくることがあります。まあ、親切なことだなと思いつつ、お願いしますと答えるんですけれども、以前一度はですね10時過ぎに、夜の10時過ぎに電話がかかってきまして、これからお荷物をお届けに伺いたいんですけれどもという電話があったことがありました。私本当にこの人運送会社の人だろうかと思いまして疑ってですね、ずいぶん遅いですねと言いましたらば、本当にこう蚊の泣くような声でと言いますか、すいません。そしてやってきたのがですね、本当にこう気の毒なぐらい申し訳なさそうにしている年配の方だったんですね。その時に、この便利さと引き換えにこうやって一日一日のノルマを課せられて、そしてそのノルマの中で本当に大変な思いをしている方々の存在をですね改めて思わせられたことでした。便利さの背後には関わる人たちの労力や徹底した情報の集約システム、そのようなものが構築されて、私たちの目に見えないところでのさまざまな苦労があることを思うんです。そして私たちはこのような便利さを手に入れる反面、どこかおおらかさとでも言いますか、あるいは予想外のことに対する耐性と言いますか、自分の管理できる範囲外のことを受け入れる能力といったものを失ってしまっているのではないかと、そんなこともですね思うんです。学生時代に訪れましたパプアニューギニアという国で、私国内の移動でですね、こう飛行機を使おうと思いまして、チケットを予約していたんです。そして飛行場に行くためのバスに乗ろうとしたんですけれども、そのバスが待てども来ないんですね。結局1時間ぐらい遅れてバスが到着しまして、それに乗って飛行場に着いた時には、私が乗ろうとしていた飛行機はもう飛び去った後だったんですね。同じようにその飛行機に乗ろうとしていた人たちが私の周りにいたんです。他にですね、何人もいたんです。でも慌てて焦っているのは私一人のようにも見えたんですね。周りの人たちはみんな当然のように次の飛行機の予約をして、そして切り替える手配をして、その後何時間も空港で平然として待っていた、そんなことをですね思い出すんです。時間に対するおおらかさというものも私たち失ってしまっているかもしれません。なんて私が言うとですね言い訳のように聞こえるんですけれどもですね、それは一つの極端な例としましても、大抵の場合私たちは予想外の出来事が起こると動揺します。心を揺さぶられるということを経験します。もちろんその布石となるような出来事がある場合もあります。あるいは自分自身のうちにも原因となるようなことがあるのかもしれません。でも不慮の事態、試練というものは、荷物の配達のように何日の何時に行きますという予告とともにやってくるわけではなくて、概して突然目の前に現れるものではないかと思うんです。目の前に現れるというよりも、いや気づくとその試練の真っ只中に自分自身が置かれている、そのようなことが多いのではないかなと思うんです。今日の礼拝から出エジプト記からの説教を続けていくことにいたします。新年度どの箇所から説教をしていこうかとこう考えていまして、出エジプト記を選ばせていただきました。私たちが今年度も掲げます賛美というテーマ、心から神様を礼拝し賛美するためには、まず賛美をする対象、神様というお方を知らなくてはなりません。神様というお方について私たちが知り続けるものとされる、このことが必要不可欠です。この出エジプト記というのは、登場しますイスラエル人たちが試練の中でたどっていったその道筋であったり、あるいはその経験が歴史を通じて教会の歩み、あるいは信仰者の歩みとも重ねられてきた、 そんな書です。この出エジプト記という書、あるいはこの出来事が信仰者の歩みとも重ねられ続けてきた、そんな書です。またイエス様はあの福音書において、イエス様の辿られた道というものもこの出エジプトの道に重ねられていることがわかります。私たちはこの書を通して力強い御手を持ってご自身の民を救い出し導いてくださる神様の姿を見出していくことができるはずです。今日はその最初の章、第一章が開かれていますけれども、あのモーセはまだ登場しません。来週の2章からモーセが登場してくることになりますけれども、モーセ誕生前の出来事を記したこの一章、この一章はまさに出エジプト記の序章と呼ぶにふさわしい章です。今日はこの箇所から主には2つの点で説教していくことにいたします。第1点目、試練の中に伴う神。試練の中に伴う神。第2点目が、それはそれ、これはこれではなく。それはそれ、これはこれではなくということです。まず第1点目は、試練の中に伴う神。試練の中で共にいてくださる神ということですけれども、出エジプト記の冒頭、先ほど東さんが読んでくださいましたけれども、その冒頭の言葉を聞いてあれと思われた方がいるかもしれません。その冒頭、一章の一節の一番最初は、さてという言葉で始まっています。さてヤコブと一緒にというふうに始まっていますけれども、もともとのですねヘブル語の原文を見ましても、まるで前の文章を受けるかのような接続詞でこの出エジプト記は始まっていきます。この出エジプト記という書は独立した一つの書でありながらも、その内容というものはこの直前までの創世記に記されていた物語を受けている、そんな書です。この直前までに記されていた創世記の物語、それはアブラハムから始まってやがて民族となっていく一つの家族をめぐる物語でした。アブラハムと息子のイサク、そのイサクの息子のヤコブ、そしてそのヤコブの息子たち。出エジプト記はこのヤコブとその息子たちの名前を記すことから始まっていきます。カナンの地の飢饉に際して住んでいたカナンの地を離れてエジプトの宰相大臣となっていた息子ヨセフを頼ってエジプトに移り住んでいった一族、その総数は70人であったと言われています。70人というと大家族のように思えますけれども、しかしアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフに至るまでのその4世代の家族ということを考えますと、それほど多い家族ではありません。もともとイサクがですね一人息子、イシュマエルを除きますと一人息子ということもありますので、それほど多い人数ではないわけです。しかしこの1節から7節までの内容、出エジプト記の1章1節から7節までの内容は神様からこの家族にもたらされた祝福を表す、そんな内容なんです。7節をお聞きください。私がお読みします。1章7節、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。皆さんはこの1節から7節まで、今私がお読みしました7節までの、この1節から7節までの間にどれくらいの時間が経過していると思われるでしょうか。出エジプト記の12章にはこのイスラエル人たちがエジプトを脱出して出ていったのが、エジプトに移り住んでから430年後のことであったと言われています。430年後、 この時点ではまだモーセは生まれていません。モーセが誕生してから実際にモーセに率いられてイスラエル人たちがエジプトを脱出した、その時モーセは80歳でしたから、430から80を引きますと少なくとも約350年ぐらいの、そのぐらいのですね期間が流れているんです。この1節から7節までの間、この約350年、300年以上の年数にわたって神様はその祖先であるアブラハムに与えられた約束の通りに増え広がり繁栄したイスラエル人たちのことを繁栄させたんです。そしてその神様の祝福の中で繁栄したイスラエル人たちは切り打ちであるエジプトでもたらされた祝福を謳歌するような、そんな日々を送っていたんです。それがこの1節から7節までの内容なんです。さあ、しかし今日の説教の冒頭で申し上げましたように、不慮の事態は日常と隣り合わせにあるものです。このイスラエル人たちにとっての試練は突然訪れました。続く8節からはイスラエル人が置かれている状況の風向きが大きく変わった、そんなことが書かれています。8節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の1章の8節、はい、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。かつては外国人ながらエジプトの国の大臣に上り詰め、そして国を救った英雄でもあるヨセフ、このヨセフのことを知らない王がエジプトに起こったというんです。まあ、このエジプトに関する、エジプトの王朝に関する研究が進められていますけれども、その研究からはこの期間にエジプトの王朝自体が変わったのではないかとも言われています。ヨセフが大臣を務めていた期間というのは純粋なエジプト人ではない別の地からやってきた人々がエジプトの国を支配していた、そんな時代だったのではないかとも言われているんです。しかしこの8節にあるように、ヨセフのことを知らない新しい王というのは、いろいろとですね、こう歴史家たちはこの王にあたる人物が誰で、なんとか何世ではないか、なんとか何世ではないかとか、いろいろなこう説を出しているんですけれども、おそらくこの8節では、もともとのエジプト人、純粋なエジプト人がもう一度王朝を取った、そのような出来事が述べられていると言われているんです。この新しい王の目にはイスラエル人の存在は脅威と映りました。9節と10節をご覧ください。9節と10節、彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。具体的に下されたのが、エジプト人にとっては友好民族であったはずのイスラエル人に対する突然の奴隷化の命令だったんです。私自身の子供時代のことを思い出しましても、子供の世界における無情さといいますか、あるいは残酷さ、その一つの表れとして、何かほんの些細な一つの出来事がきっかけとなっていじめや攻撃の対象とされてしまうというようなことが起こります。子供の世界の無情さと言えるでしょうか。昨日まで笑い合っていたはずの友達同士が瞬く間に、もう今日にはいじめる側、いじめられる側に分かれてしまう。でも実はこれは子どもの世界の話だけではないと思うんです。大の大人と呼ばれるものの世界、いや私たち人間にとって普遍的とも言える現象なのかもしれないと思うんです。 近所付き合いにおいて、職場での人間関係において、そして大きな視点で言うならば民族間の争いにおいても同じようなことが起こり続けているんです。以前もこの礼拝の説教の中で、ある説教の中でですね、詳しく取り上げたことがありましたけれども、ルワンダ、1990年代に起こったルワンダの国における大虐殺というもの、それまでは隣人として、そしてお互いに何も問題なくですね、結婚もしていたはずの土族と仏族という2つの民族が、ある日を境に憎み合うようになって、もちろんその背後にはそれを操作した人々がいるわけですけれども、そして恐ろしいですね、それこそ仙台の町が一つ消えてしまうほどとも言われる、そのような大虐殺が国の中で起こったんです。ほんの些細なことをきっかけとして、何か一つのことをきっかけとして、昨日までの関係があっという間に壊れ、そして新しい関係の中で苦しむもの、苦しめられるものが、苦しめるもの、苦しむものが生まれていく。人間の歴史を紐解いていきますと、あらゆる時代にこのようなことが起こり続けているわけです。この時イスラエル人にとってはまさに一寸先は闇とも言えるような言葉が、言う言葉が当てはまるような出来事が起こったわけです。彼らは瞬く間に奴隷に転落して、支配者であるエジプト人のための過酷な労働のもとに置かれ続けることになりました。そのことが書かれていますのが11節から14節までの内容です。私たちは今エジプトに残る荘厳で美しいですね、ピラミッドなどが、本当に大きなピラミッドなどが世界遺産とされていることを知っていますけれども、あのような建造物が実際にはまさにエジプトの王朝にとっての奴隷たち、外国人奴隷たちの労働と命の犠牲の中で作られていったものということを知るときに、少々ですね、見方が変わっていくかもしれません。私たちが目にするピラミッドのどれかに、まさにこの時のイスラエル人たちの血が流されている、その建造にあたって流されているかもしれないんです。試練というものは日常と隣り合わせ、不慮の事態は突然に起こるもの、そのことをお話をしてきていますけれども、私たちも突然の出来事の中で揺さぶられることを経験します。同時にそのような出来事の中でこそ、私たちが普段告白をしているはずの信仰、主が共におられる、このことに対する信仰の確かさが問われるんです。主が共におられますと私たちは簡単に口にするかもしれません、賛美で歌うかもしれません。物事がうまくいっているときには主は共におられますと告白をするのは簡単なことかもしれません。このように物事がうまくいっているのは神様の祝福のおかげです、ありがとうございますと、そのように感謝を捧げるのは簡単なことかもしれません。でも自分の思いとは大きく異なるような状況に置かれる中でも、主が共にいてくださると心から告白し続けることができるかどうか、そのことが私たちはしばしばこの信仰の歩みを通して問われていくんです。主が共にいてくださるということは、単にですね、孤独が埋められるとか、共にいてくださる主を覚えるときに孤独が埋められるとか、あるいは自分の気持ちが保たれるとか、そんな消極的なことではなくて、この困難の中にあっても全能の神にこそ主権があることを認めて、心から認めて信頼し続けることができるか、このことが問われているんです。出エジプト記の1章の8節から14節、8 8節から14節にはイスラエル人を襲った突然の苦しみが記されています。しかもそれはすぐにやむようなことではなくて、この後モーセが誕生してエジプトを脱出するまでの少なくとも約80年以上にわたって続くことになる苦しみなんです。私たちは例年よりですね、天気が良くなるのが、暖かくなるのが数週間遅れただけでですね、大騒ぎをするような、そのようなものですけれども、この時のイスラエル人は80年以上、約1世紀にわたっての忍耐を経験し続けることになります。でも聖書はこの試練の中にあっても苦しみの中にあっても、主権は神にこそある、このことを教えています。12節をもう一度ご覧ください。12節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の1章12節、はい、しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。この試練の中にあってもイスラエル人に対する神様の主権と約束は変わることがありませんでした。そのことの証拠としてのこの12節の言葉です。そして試練の中に伴ってくださる神様の姿は、この後登場する2人の信仰者の中にも見出すことができます。今日の2番目の点は、それはそれ、これはこれではなくということです。それはそれ、これはこれではなくということ。今日の説教のタイトルに無名の強者、私はこれ強者という読み方でつけたんですけれども、無名の強者とつけさせていただきました。でも厳密に言いますと、ここに登場する2人の女性というのは無名ではないんです。その女性たちとはヘブル人の2人の助産婦です。まあ助産師、和田鳩子さんと同じ職業ですけれども、助産婦ですね、職業が。この2人の助産婦は、正確に言いますと、この2人を代表とするヘブル人の助産婦たち、この2人を代表とするヘブル人の助産婦たちに向かってということになると思いますけれども、ある日突然の命令が下ったんです。16節もご一緒にお読みしましょう。16節、出エジプト記の1章16節、はい、彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。はい、彼というのはエジプト王のパロですね。そしてこの言葉が向けられているのがこの助産婦たち、一人の名前がシフラと、もう一人の名前がプアという人物。彼女たちの名前はこの箇所以外、聖書の他の箇所にはどこにも登場しないマイナーの名前なんです。でも二人のうちにあった信仰を思ってのことだと思います。この箇所を記録した聖書の記録者はこの二人の名前を省くことなく、しっかりとここに記して、以来この私たちの時代、この現代に至るまで、この二人の女性の名前は覚えられることになりました。王によって下った、王から下った命令、ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ、まあ、さらっと書かれているようですけれども、これは男の子は皆殺しにせよ、女の子はエジプト人と結婚させて、イスラエル人という民族自体をこの地上から消し去ってしまえという、そういう民族絶滅計画なんです。このような命令を受けたシフラとプア、助産婦たちにとってはまさに 自分たちが日々取り組む仕事という日常の中に訪れた突然の試練ということができるんです。自分たちが日々プライドを持って取り組み続けてきた仕事の中に訪れた突然の試練です。彼女たちに命令を下しているのはこの地上における絶対権力者であり、エジプト人にとっては神とも崇められていたエジプト王パロです。さあ、この命令に対して彼女たちが取った行動ということに注目していく中で、もう一度試練の中に伴う神ということを考えていきたいと思うんです。17節をご覧ください。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。私は以前この箇所を読んでいまして、何かですね、見当違いなんですけれども、何か朗らかな場面を想像していたんです。この一章の17節を読むたびに朗らかな場面を想像していたんです。何かですね、こう肝っ玉母ちゃんのような二人の女性が、何言ってんだい、そんなことができるはずがないじゃないかと笑いながら王様の命令に逆らう、そんな場面をですね想像していたんです。でも改めてこの場面について考えれば考えるほど、この女性たちの行動はまさに震えながらの命がけのものであったということに気づかされるんです。彼女たちを含めた奴隷民、奴隷の命をその手に握る権力者であるパロとその命令に逆らうということは、仕事を失うということだけではなくて、それ以上に命さえ失いかねない、そんな極限の緊張状態がここにはあるわけです。あのエステル記のエステルが命がけでペルシャ王の前に歩み出たあの場面、あるいはネヘミヤ記のネヘミヤが命がけで王に嘆願をした、エルサレムの再建を嘆願した、城壁の再建を嘆願した、そんな場面とも重なるのがこのエジプト王の前に立った二人の女性たちの姿ではないかと思うんです。自分たちの生活であり仕事であり、そして命を守ることを考えるならば、何も得することなどない決断を彼女たちはしたということなんです。何が彼女たちをそうさせたのか、その理由は今読みした17節そして21節にも繰り返されています。繰り返されているのは、助産婦たちは神を恐れ、助産婦たちは神を恐れたので。この助産婦たちは目の前にいる自分の命を握っている王を恐れる以上に、パロを恐れる以上に神を恐れていたというのがその理由なんです。まあ、この恐れていたということ、言葉を変えますならば、この助産婦たちはこの地上における損得という視点ではなく、神の前にある自分という視点でもって生きていたということです。さらに言葉を変えるならば、この助産婦たちは試練の中に伴う神様、試練の中に伴ってくださる神様に対する信仰の告白に生き続けていたということなんです。目の前の突然の、そして困難な出来事の中にあっても、全能の神にこそ主権があることを認めて行動したのがこの二人の助産婦たち、この助産婦たちを代表とするイスラエルの助産婦たちだったんです。ここには私たち現代の信仰者である私たちの間でよく言われるような、信仰と現実の分離、信仰と現実の分離というようなことはないんです。それはそれ、これはこれだからというような、 信仰のことは信仰のこと、現実のことはまた別のことといった区別がないんです。ここにあるのは、絶えず自分の前に置いた主をこそ基準として行動する信仰者として、信仰者としてのその生き方なんです。今週の御言葉として、詩編の16編の御言葉を選ばせていただきました。週報の真ん中に書かれていますのでご覧ください。後でもご一緒に読みしますけれども、この詩編16編8節の御言葉をご一緒に一度読んでみたいと思うんです。よろしいでしょうか。詩編16編8節、はい、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない、はい、まさに伴ってくださる、どのような状況の中にあっても伴ってくださる神様、その存在に対する信頼を告白しつつ、私の前に主を置くということは、私はこの世の基準、この時代の要求に応じてそれを基準として生きるのではなく、どの時代にあっても変わることのない主をこそ基準として生きるという、そのような告白の言葉なんです。これはもちろん私たちは上に立つ権威に従いなさいということも命じられています。しかし、もしその権威が神様の基準と異なるようなことが、相反するようなことがあるならば、私たちの前に2つの選択肢が置かれるんです。それでも神に従い続けるのか、それともそれはそれ、これはこれとしてこの世の基準に従っていくのか。この2人の助産婦たち、助産婦たちはイスラエルの助産婦たちは神に従うことを選び取ったんです。そしてそのような信仰者に対する神様の祝福というものが20節21節に記されています。では20節と21節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記1章20-21、はい、神はこの助産婦たちに良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた、はい、この地上にあっても神様からの祝福を受けた、その信仰に応じて祝福を受けた、そんなことが記されています。でもそれ以上の祝福があるんです。なぜモーセが登場して本格的に出エジプトが始まっていく前の一章にこの女性たちが描かれているのか。それはこの女性たちの信仰をこそ用いて神様がご自身の計画を進められたということを明らかにするためなんです。この一章の時点で自分たちの行動と決断が一体何を意味しているのか気づいていなかったはずです。この二人はこの彼女たちの信仰に立った行動によって命を助けられ、誕生してくるモーセという一人の男の子がやがて奴隷であるイスラエル人を解放するために立ち上がることになる。でもそれは先ほども申し上げた通り約80年後のことなんです。もしかしたらその80年後の時点でこの助産婦たちはもうすでに生きていないかもしれないんです。彼女たちはこの地上にあって自分たちの決断が一体どのような結果にたどり着いたのかということを知らなかったかもしれないんです。でも人の目には見通すことができなくても、神様はその時代その時代に、その時代その時代に神を恐れ、この世の基準、時代の求めによってではなく、神様ご自身を基準として神と共に生きる信仰者を通して、その遠大な救いの計画と働きを力強い御手を持って進めておられるお方です。今もこの現代においても進めておられるお方です。 何を基準として生きるのか、この世の損得ということだけを考えるならば説明がつかない、そのような基準によって生きた信仰者たちが私たちの前にあふれています。アメリカにおいて黒人の解放運動、その運動に命を捧げていったキング牧師、この牧師のことを私たちは知っています。やがて彼は暗殺をされてしまいます。しかしその働きは、信仰に立った働きは、アメリカという国において大きく、いや世界中で大きく、神様のその働き計画を前進させることになりました。第二次世界大戦中、ナチスドイツと命を懸けて対決したボンヘッファーという人物、彼はもともとはアメリカに亡命をしていたんです。でもナチスドイツのキリスト教を掲げながらのその暴挙を耳にし続ける中で、彼はドイツに残された教会、誠の神を信じる教会と行動を共にするために、あえてドイツの地に、アメリカの地から戻っていき、そこで捕らえられて、そしてナチスドイツが降伏をするわずか、ほんのわずか前に処刑をされて命を落としていきます。しかしそのボンヘッファーの信仰は語り続けているんです、世界中で。この日本に命を懸けてやってきた無数の宣教師たち、損得を考えるならば自分の国にとどまっていた方がよほど良かったはずの、人間的な基準で考えるならば。しかしそのような宣教師たちの信仰の決断によって、私たちの教会も建てられ、この日本においても教会が建てられていった、信仰者たちが生み出され、私たちにまで福音が届けられてきたという、この事実。能力の遺憾によってではなく、有名かそうではないかということではなく、たとえ無名であったとしても、能力がなかったとしても、そんな無力さを覚える私たちであったとしても、ご自身の計画の中で、その遠大な神様の救いの計画の中で用いてくださろうとしている神様であることを覚えたいと思うんです。私たちの日常の中で私たちを通して働かれようとされている、そのような神様であることを覚えたいと思うんです。たとえどのような予想外のこと、困難が起ころうとも、困難の中にこそ伴われる神様の御手にあること、すべてが神様の主権のうちにあることを覚えて、主が共にいてくださる、この信仰の告白に立ち続けたいと思います。そしてそれはそれ、これはこれではなく、いつも自分の前に主を置いた、この詩編の詩人の、あるいはシフラとプアの、そして無名であったとしても、それぞれの時代の中で主に用いられ、その偉大なお働きのための器とされていった信仰者たちに、私たちも連なるものとされていきたいと思います。もちろんこのシフラとプアが詳しくは分かりませんけれども、完璧な人物であったということではないと思うんです。特別な能力があった、強さを持っていたということでもないと思うんです。しかし彼女たちはうちに信仰を持っていました。私たちにも同じ信仰が与えられています。このような信仰を私たちのうちに与え、今週も私たちを通してご自身の働きを進めようとされている、そのような神様に向かって賛美を捧げたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。弱さを覚える私たち、 小ささを覚える私たち、無力さを覚える私たちであっても、しかしそのような私たちをご自身の計画のうちに選び、信仰を与え、私たちが立つその場所にあって、日常を送るその場所にあって、ご自身の尊い働きを今も進めようとされている神様であることを覚えます。私たちの弱さにもかかわらず、しかし弱さのうちにこそ現れてくださる主の強さを持って、私たちの思いを超えた御業をなしてくださる主であることを覚えます。あなたは私たちを今週もそれぞれの場所へと使わそうとされています。私たちは何を握りしめながらそれぞれの場所に出ていったらばよいのでしょうか。自分自身の強さに頼るのではなく、ただひたすらに私の前に主を置いたその信仰を持って、この場所から使わされていくものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。